このローマ人の手紙8章の28節は、私が自分の信仰の歩みの中で一番好きなというか、もうそこに帰ってくる、そこにより頼んで生きている、そういう聖句です。皆さんの中には好きな聖書の言葉、あの言葉が好き、この言葉が好きっていう言葉たくさんあると思いますけど、もし何もなかったらですね、この言葉を自分の好きな聖句にしてくださるといいと思います、なんて強制するわけにはこれでは言いませんけれども。そしてですね、もし一番好きな聖書の言葉が他にあっても、この言葉をぜひどこかに加えていただきたいというふうに思っている言葉なんです。というのは、私たちが信仰生活を送っていくときに、この言葉が実は帰ってくる、来るべき言葉なんだということを知っていただくとですね、そうするときっと大きな困難もさまざまな問題も必ず乗り越えることができると思うからです。ここに来ないとダメなんだっていうとですね、なんか自分の信仰を強制していることになりますので、そういうことで言うことはできませんけど、私にとっては結局ここなんですよねっていう聖句なんです。先ほどですね、私ピンクの賛美歌集3ページと言って、ラオルガンを弾いてくださる小倉さんはですね、黙ってすっと23ページを開いた、弾かれたんですね。その理由、皆さんわからないと思います。小倉さん耳が遠くなったのかなとか思うかもしれませんけど、実はそうではありませんでですね、私実は今日の賛美歌ここにいただいてたんですね。で、最初1ページこれは歌ったんです。私はですね、23ページっていうのはあまりよく見ないで、1曲今日はよくたくさん歌おうと思ったんです。ちょっと歌いたいと思ったんですね。で、私は3ページって言ったわけなんです。ところがですね、選んでいる、すでに小倉さん書いて私に渡している小倉さんはですね、なんか次の賛美歌を歌うとしたらですね、もう23ページだと思ってるわけですよね。だから、まあ、最後の3ページって聞けばね、仮に3ページと聞こえたとしても、多分23ページでちゃんと聞いてなくてですね、多分2番目だともう3ページじゃなくて23ページってもう解釈してお弾きになったんじゃないかと思うんですね。そうですよね、多分小倉さんで、よく聞いてなかったんですよね、多分ね。23ページの20は聞こえなかったというよりですね、もう聞いてなくても次の歌は23ページと思ったんだと思います。で、私の中ではですね、まあ23ページはあまり意識しないで、とにかく1曲余分に歌おう、で、お祈りが終わったら次の23ページだったってこう歌おうと思うわけですね。でも、この食い違いがしょっちゅう起こるっていうことをまず私たち知るといいと思いますね。いろんな人との会話をしている、ちょっと説教とあまり関係ないんですけど、でもね、大事なことです。そしてですね、今日この賛美歌の私が選んで歌って、最後にこうやってまたこの賛美歌を歌ったということで、問題は全く起こらなかったわけなんです。で、ほとんどの場合普通こういう間違いをしても起こらないんです。ところがですね、時々私たちがこの食い違いということによって問題が起こることがあるんです。その問題が起こる時のですね、大前提があります。それは、例えば小倉さんが、中澤先生は私のことあんまりね信頼してない、そしてね、私がやることをねいつもチェックしていて、おかしなことをやるんじゃないかと思ってね、気持ちをお持ちなんだとね、何かの機会にね、そういう経験が何回かあったとします。そうすると自分の中にですね、先生は賛美歌選ばせてるんだけども、でもね、23番23ページ これねふさわしくない歌だってね判断したんだ。だからね3ページにお変えになったんだというふうに考えたりですね、あるいは今日のクラスの礼拝はあの23ページ選んできたけどね、メッセージとか先生の気分かなんかで、ね、23ページ合わないんだ、だからね3ページに変えてしまったんだというふうに解釈をすることが起こるんです。お分かりになるでしょうか。なぜそういうことが起こるか、あの私に対しての信頼とかなんか大丈夫、どんなことやったってそんなこと思うはずはないよねって思う気持ちがあれば、先生いい加減なんだからとかですね、あの、ね、言わない歌歌って、それでね本当に申し出たのはね飛ばしちゃって、ね、まあでもいい加減なの慣れてますから、先生に悪意ありませんからでね、これで普通は通るんですよ。だけれどなかなかそっかそうはいかない、そういう誤解というのが起こりますよね。でこんな賛美歌の選びはね意味がありませんので、大したことじゃありませんので何でもありませんけれども、それがですね自分が受け入れられてないんじゃないかとかですね、よく思われてないんじゃないかとかですね、なんか批判的に見られてるんじゃないかとかね、なんかちょっとしたことの経験があるとどうもこちらもねあの不十分な気持ちもありますよね、劣等感もありますよね、マイナス点も持ってますよね、いろいろこう足らないとこいっぱいありますよね。だからあのきっと何か自分が足らなかったのかもしれないという変な謙遜も手伝いますよね。それから批判的なことも本当はやっぱりあるんですよね。せっかく言われたことなのに、私なりに考えて言ったのに、ね、それは一つはペケだった。そうするとですね言えればいいんだけど、これが言えないんですよ時々で。一度はねああまあたまたま偶然かなと思うんだけれども、2度目3度目になって、しかも他の人の時はそんなミスがないよねとかって知るとですね、先生はきっと私に何か考えてるに違いないと、一旦その歯車が回り始めますとね、人間はそういうことを探し始めるんです。それ、ね、私いい加減な人間だからねだんだんいっぱい怒ってくるんですね。やっぱりそうだやっぱりそうだ、もうだんだん初めはね疑いだったものが迷いだったものがそのうち確信になってね、確信は怒りに今度は変わってきてですね、で批判に変わってきますよね。私はですねこういう事柄をね何度してきたかなと、知らないところでね。で富士山には人間はつまずかないんです。富士山につまずいて転んじゃったとかねそういう人いないんですよ。やっぱりね小石につまずくんですよね。そういう私たちが自分の歩みの中 で自分もねやっぱりそういう弱さというかひがみというかね、そういうものいっぱい持ってるんだお互いに。で私の方も実はいっぱい持ってるんですよ。私もいつもいい加減な人間であるとかですね、約束は守ってないとかね、だから人にね頼んで信頼してるようなことを言いながらね、あの自分とちょっと意にそぐわないことをやるとね、ちょこっとこう変えたり補ったりね、やる癖があるとかね、そういう自分にもね自分の弱みがあるわけなんですよ。だからその歯車が噛み合わないで起こっていく誤解っていうのがとってもあるから、あの私たちはね何かあったらまず私はねクリスチャンの言い方、まず全面的に信頼しなさい、先生私のこと悪く思うはずないじゃん、ね、批判的にね、だから私がやってることに対してねおかしいとかね 不十分だってのは思うことは多いと思います。でだってみんなあるじゃないですか、うちの主人がやることちょっと不十分だよねって思ってもいいと思うんです。それはいいと思うんだけどね、本当にねあの人はねダメってこういうふうに思われたらね、やっぱり立つ瀬がありませんよね。そこの微妙な食い違いってわかるでしょうか。愛している、信頼しているっていうこととね、相手の不十分さを認めて一緒に働いていくって、まあ、当然あるわけです。でもどんなに不十分であったとしてもね、自分のことは信頼されている、愛されている、絶対にね間違いなく自分のことを受け入れてもらえてる、神様に対しても同じなんです。神様に対してね、ほとんどの人はそういう気持ちを持ってないんですよ。持てないんです。なぜか自分も不十分でしょ、罪もあるでしょ、言われたことやってないでしょ、だからひがみがあるんですよ神様に対して。で神様は本当にあなたを受け入れてくださっているっていうところに受け止められないんです。でちょっとねなんか都合だ不都合だこところじゃないですか、病気になったとかね、事故にあったとかね、子供の問題があったとかね、経済のこと手加してるとか、私の健康とか、まあね、なんか神様からね愛されているのはね、全てが整っていて平安で物があって問題がなくて、一応そう考えがちなんですよね。愛されてるんだらそうなんだ。でも不十分だからね、時々忠告されたりね、それから、補ってもらったりね、いろいろされても、私はやっぱ愛されてると思ってるから、心配しないでいいんですよ。でもいちいちねちょっと一つ試練があったり忠告受けたらね、ああ神様の愛が今遠くなっちゃったんだ、何とか頑張ってねこれをカバーするのは何年かかるだろうかみたいなね感じになっちゃうわけですよね。で私たちが神様を愛していて、そしてご計画に従って召されているっていう人々のために全てのことが働くってこう言われてるんだけれども、その時多くの人はこう呼ぶんです。神を愛する人々で善を行っている人々、すなわち神のご計画に従って召された、こう読みたいというか読んでしまうというか、神を愛する人々すなわち罪を犯さない人々、すなわち神のご計画に従って召された人々、そう読みがちですよね。そうなるとね、全てのこと働いて益となるって言うんだけども、神様愛してるって言ってんじゃね、愛してないと、愛してるって皆さん自覚して言えます？私神様愛してますって言える人いますか？多分いないと思うんですよ。まあね、ちょこっと愛してますけどね、ちょこっと愛してますけど、愛してるなんて言いにくいね。大体あんまり愛してない、気持ちは愛そうとしてるしね、愛しているつもりであるけどね、とても愛してるなんて言えないよね、これが実態だと思うんです。その証拠、罪を犯してるじゃん、あるいは罪とまで言わなくてもね、まあいろいろ問題行動が大きい、あるいはね弱さ持ってるとかね、力不足とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。だからね、失敗ばっかりやってるとか、他ばっかりやってるとか、いろいろありますよね。だからそういう人は神様愛してくれ、愛してとは言えないし、愛してるならちゃんと全部 100% で、ね、従えるはずだ。でもね、実際問題として従うって何なんだろうか、分かりにくいこともいっぱいあるんですよ。これで従ってることなんだろうか。今日 JWTC 来たからね、まあ、従ってると思うけど、ね、家でねお昼寝してるよりはって思う人もいるかもしれないけどね、そんなことは分かりませんよ。で自分が従ってるって内容を勝手に自分で決めてね、それで、愛している従ってるとこうやって、でこう考えがちなんですけど、これねぜひ違う読み方していただきたい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々でしょ。これはね、フェアなんですよ。ついなんです。 紙の裏表なんです。だからね、キリスト神のご計画に従って召されたのが神を愛するっていう人なんですよ。で、神様の方が召してくださったっていうことはね、神様が愛してくださって、私たちはね、その神の愛に応えたんですよ。イエス様を信じて受け入れたんですよ、神の愛を。神の愛を受け入れた人っていうのは神様を愛している人なんですよ。それは御心にかなう歩みをしてほしいと思ってると思いますよ。御心にかなって歩んでもらいたいんです。でも神様をが召してくださった人々はキリストの十字架を受け入れたんで、この後でね、分かるように御子を受け入れたんですよ。で、御子が長子になって、そして私たちがその子供なんです。兄弟なんです、イエスキリストって。これは本当に素晴らしいことなんですよね。だから私はですね、人と人の間もそうですが、神様との間において、この絶対的に信頼されている、愛されているっていう、そこにまで、そこに立たないと信仰の本当の確信や喜びというのは起こってこないということを知っていただきたいんです。で、できればね、私はクリスチャンの間で神様と人との間がね、同じになって、クリスチャンとクリスチャンの間でもそういうふうになっていかなきゃならないというと、なんとなく立法だけどね、私は自然にそうなると思います。それの方が自然なんですよ。確かに私たちにですね、中にはね、意地悪する人いるかもしれませんね。まあ、いないとは言えないかもしれないね。私はね、そういう人、クリスチャン本当にいるとは思ってないんです。一見意地悪のように見えることもあるんですけど、あのね、多分すれ違ってる。クリスチャンである限りね、信頼して大丈夫。だってね、本当に皆さんね、クリスチャン、クリスチャンって信じられますよって言って、じゃあノンクリスチャンは信じられないってね、裏側で呼ばないでいただきたいんだけどね。私は自分がクリスチャンになった時ね、やっぱりね、人を愛せざるを得ないんですよね。不十分だってのも認めますよ。それからね、ちょっと足らないよねとはね、意地悪だなって人もいますね。ちょっと意地悪だなとかね。でもね、その意地悪だって私が思う人もね、本当にそうだろうかって思ってみるとね、僕はね、やっぱりそうは見えないんですよ。決してそうは言えない。僕にはわからないだけのことがきっとある。だからそういう意味でね、ね、私は人の悪口を言わないってね、いうふうにいつも思ってますし言っているんですが、いや結構先生悪口言いますよってね言われたらね、私もね、立つ瀬がありませんけれどもね、私の意識の中にはね、本当に人を悪くは思ってないんです、どの人でも。で、ただね、理解できなくてね、間違ってると思うからね、一生懸命正そうと思うようなことはすることがあるんですよ、ね、正さなきゃなんてね、牧師になってみたりね、親になってみたりするのでね。だからね、やっぱこういう息子をね、これもね、これ正しとかないといけない、ここでとかをね思ってね、やっぱりやってるんですよ。でも息子の立場に立ったらね、違った論理と違った気持ちがありますよね。それは真実に私は受け止めることができるわけですよ。だからたとえ私はこれは間違ってるから悔い改めなさい、仮にですよ、罪を犯していたとしても、その人のへの愛とか信頼は変わらない。これは神様が私たちに持ってきてくださった態度じゃないでしょうか。 僕はね、クリスチャンは本当にそれをしたらいいし、して大丈夫っていうことなんです。そういう意味ではね、許さない人はいない。でね、クリスチャン同士がいろいろ話してるね、あの人も本当に憎らしいとかね、もうね、許せないとか言う人いっぱいいますけどね。でもね、私はあんまりその言葉ね信じてないんです。あの、許さないように見えてるけども、許そうと思ってるし、許そうとしてるし、そしてね、許してるんですよ。だってね、そういうふうに言う人とね、その言われてる人とね、仲がいいんですよね、すごくね。私なんかにびっくりしちゃうけどね、絶対に許さないとか言ってるからね。でもね、あのことは自分の考えや生き方から言うと許せないってことがあるんですよ。でも、あの、その人を許してるんですよ、クリスチャンとして受け入れ喜んでね。だからそのところを私たちは大切にし、大きくし、前面に出していかなきゃいけない。時にはね、問題上その問題が前面に出てくるのでね、激しいバトルが起こったり、あるいはね、論争が起こったりする。それは素晴らしいことなんです。論争ってのは本当は素晴らしいことなんです。意見戦わすとかね、それこそね、お互いにやり合うってこと。やり合わなければさ、やっぱり本当のところが分かんないことは山ほどあるんじゃないでしょうか。ただね、すぐ怒っちゃうっていうのはまずいよね。すぐ怒っちゃうとね、こっちも言いたいこと言えなくなっちゃうじゃないですかね。それを私がやっちゃうとね、そうするとそれは愛の交流にはなりませんけどね。だからそういうところでもって、神を愛する人に、すなわち神のご計画に従ってなさいと人のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。で、私は今、6月の26日、あと1ヶ月後にですね、私たちの大野教会で、一つの教育セミナーを行わなければなくてならなくて、講義をする準備をずっとこの1ヶ月間ぐらいして、まあ今も1ヶ月間またあと残ってのしようとしているんですが、そのテーマの背景にあるのは東日本大震災のですね、あの被害を神様はどうご覧になっているんだろうかっていうことを、私たちクリスチャンとしてね、考えてみたいというテーマがあり、そして宿題が出されたわけです。まあ牧師をやっていてですね、あの、それは私の手に負えませんって言いたいところなんだけれども、これは言ってはいけないことなんですよね。お医者さんが患者を見てくださいって言われたので、たとえ手に負えなくても、ね、手術で成功しないかもしれない、結果は分かってるかもしれないけど、拒むことができないんですよ。学校の先生もね、実は教育してくださいって言われたら、もうこの子教育手に余るからできませんって拒むことは本当はできないんですよ。弁護士さんもね、弁護してくださいって言われたらね、こんな人したくないって言っても本当は拒めないんですよ。そういう拒めない人のお仕事を聖職者って昔言ったんです。聖なる職業を持っている人ね。最近もね、あの、聖職者って私のこと書いてきたのでね、今は聖職者っていう言葉は使わないんですってこうメールを打ったんですけどね。聖職者っていう言葉はね、これ皆さんね、あんまりそういうことわからないから、聖職者ってのは聖なる職業でしょ。聖なる職業って何なんなくかというとですね、その方々は特別にある専門的なことで選ばれていて、そしてね、選択ができないんです。私ね、あの、嫌だから、あの、拒みますって言えないんです。それが聖なるお仕事をしている人、会社勤めてる人はね、あの、嫌ですって上司に言えるわけですよね。あるいは、あの、部下にも言えるわけです。取引先にも言えるわけです。でも私たちはやっぱりそれを拒むことができない。それは人に拒むことができないだけじゃなくね、 難題を拒むことはできないんです。どんなことでも突きつけられれば、神様から突きつけられたとしてね、しなければならない。で、そのテーマってね、本当に難しいんです。私もですね、もういろんな本を、まあ、ある本を図書から引っ張り出してきてみたり、またね、買ってみたり、いろいろしながら、また読んでいて、どっかに回答があるはずだ。で、自分もね、持っているある種の回答があるんだけれども、それでいいんだろうか。でもね、やっぱり結論は分かってるんですよ。結論分かってる。で、それをね、本当のところ説明して、納得して説明していただく。その結論って何なんだろうか。やっぱり聖書なんですよ。でね、聖書の一番大きな大切な教えなんですよ。そこがよく分かって災害の問題っていうのを捉えると、必ず少なくともね、根本的な理解や解決はできないけれど、自分に必要な限りの理解と解決はできるんだ、ね、私たちは神様じゃないし、ね、全人類を代表するような知性の持ち主ではないし、神学をやってるものじゃないからね、これが絶対だって神様の言ってることだとね、イコールにはできない。でもこういうふうに考えてやってったらね、せめて大野教会の皆さんは、 JWTC の皆さんは、まあなんとか神様をね、信頼し続け、愛し続け、知性も一貫して、信仰を持ち続けていくことができるだろうっていうところまで必要ですよね。というのは、大野教会のある方が、神様がご愛なら、どうしてこんな地震とか津波とかね、原発とかいろんなこんな災害が起こるんですかねってご質問があったっていうんです。そうなんです。あったっていうのは一人じゃないと思うんです。ここにいらっしゃる人、おそらくどうですか、皆さんね、言わないけども、まあ言うほどのこともないけど、なぜか中澤先生だって答えがないからと思ってるからね、言わないんだけど、でも大事なこととして持っているし、でいいんですよ、そんな答えなくてもって言うんだけれど、実は人間はですね、心も持ってる、感情も持ってるんだけど、知性も持ってるってことを知っていただきたいです。で、知性がですね、やっぱり一貫していないと、知性が一貫してないと、やっぱりね、人間のね、信仰っていうのはね、どこかおかしくなっていくんですよ。分かんないんだから。でも、分かんないことが分かんないなりに、自分の中では整理されていく。で、自分が信仰を持って神様を信じ続けていくに必要な知識は必要なんです。そういう意味ではね、この災害の時神様何しておられたかとか、原因はどうなのかとかね、愛の神はなぜこんな苦しみを与えるのかみたいなね、こういう問いというものは上がらないんだから、まあ、むしろね、今必要なのは食物じゃないか、着るものじゃないか、お金じゃないか、瓦礫を片付けることじゃないかというふうに考えて行動すること、これはいいことなんです。これは素晴らしいことなんですが、でもいつかこの問題に人間は理性的にきちっと整理しておいて、そして信仰というものが初めてトータルになるんだっていうことなんです。で、その答えどこにあるのか。私はですね、聖書のまず全体をよく知っておくことから出発しなきゃいけない。木を見て森を見ないっていう言葉がありますよね。多くの人たちが、で私も含めてね、木を見てね、森が見えなくなってしまう。信仰っていうことを考えたときね、一つ一つの出来事や現象を見て、で森を 見るっていうか全体ということをね知らないと、木を一生懸命追っかけて、そしてねあのいる、それで森をね作ろうとしても、私たちが見れる木は何本かしかではなく、全体など決してわからないし、その木を見るその視点に立ってだけではねダメ。高い山に登ってあの森を見るとかね、ヘリコプターに乗っていや森を見るとかね、どっかで森全体を見ないと、あるいは歩き回って何度も何度も何度も歩き回ってね、そして森全体が頭の中で構築されていかないと、やっぱり一本一本の木しか見えないってことがあるってことなんです。聖書全体というとどうでしょうか。私は創世記の初めと、そして黙示録の終わり、そしてその中にあるところの歴史の中で一体何が中心で行われていたかった十字架、ここが本当にわからないって分かって、あらゆる問題を自分が対応していかないと、あの震災の問題一生懸命考えてもね、あるいは病気の問題、あるいはねなんかいろいろ出くわしてる問題あるじゃないですか。人災はこうだけど天災はこうだけど、やっぱ分けてきますよね、いろいろそういうこと、大事なことなんです。でも私はそういう事柄を一生懸命分析してもね、本当のクリスチャンとしての解決はないっていうことなんです。それは聖書全体をまず読むこと。創造、神様本当に創造されましたよね。全てのものを作ってよかったって言われたわけですよね。そして神様人間に一つのテストを与えて、やっぱり人間罪を犯してきますよね。その結果死でしたよね。でもそこから神は一人の民を選んで、そしてイエス・キリストを使わせてくださって、十字架と復活、勝利っていうものが行われる、贖いが行われる、恵みによって人間に接してくださる神様はね。そしてヨハネの黙示録21章22章あるいは19章もそうですね、天において御国が完成していく、神の国が完成していく、それが実は聖書全体、森ですよね、キリストの贖いの全体なんです。全人類に対する神様のご計画のピクチャーなんですよね。青写真、ブループリントなんです。それでですね、悪の問題とか苦しみの問題とかね、そういうことを考えていくとき、皆さん呼ぶ気読みましょうって言うじゃないですかね。あるいはいろんなね、苦しみって、エレミアほど苦しい生涯を送った人はいないとかね、あるじゃないですか。いろいろ苦しんだ人いますよ。パウロだってね、伝道のね喜びだけじゃなくてね、もう苦しみをね誰よりも経験してるでしょ。そしてね、自分の肉体のトゲ与えられたでしょ。あるいはテモテだって体弱かったでしょ。いろんな苦しみってありますよね。いろんな問題が起こってます。で、その意味は何だろうか、おそらくいろいろと回答を求めると思いますけれども、私はですね、全ての事柄は神様を愛する、神様に信頼する、そこに最終的にはね帰着するんです。神への信頼っていうこと、神様ね、私たちを作ってくださって、そしてね私たちを愛してくださっている。だから私たちが神様に対して、ね、いろんなことあります。喜びもありますよ、悲しみもありますよ、人災もありますよ、天災もありますよ、それから本当にね平凡もあります。ほとんどが平凡かもしれない。でももう自分のね人生の根底から揺るがすような出来事に直面することも、人の生涯に1回や2回はありますよね。 まあ、しょっちゅうって人もいるかもしれないし、でも私はねそういうこと出来事生きて直面した時にね、一生懸命私も考えてるんだけどね、やっぱりここに立たないと平安が起こらないんですよ。つまり神が創造してくださり、私たちを愛してくださり、私たちをね御子イエス・キリストのね兄弟として、全ての創造の世界において一緒にね、兄弟だから、イエス様長子だから支配権与えられてるから、私もね一緒にね神様と働くわけ。こういうローマ書に書いてあったでしょ。であらかじめイエス・キリストはね長子でね、その長子であるキリストの形に似せるって言うんです。そのことをね本当に見事に十字架をもとにして描いているのがヘブル人の手紙2章なんですよ。ヘブル人の手紙2章っていうのはね、人間が世界を作る、神様が作られて人間に治めさせようとして、でも治めてない。だけどねイエス・キリストは長子にしたんだ、はじめなんだ。キリストを通してね、実は被造物の全世界の支配ってことが起こったんだ。死んで起こった、十字架によって起こったんだ。だからキリストはね私たちのことを兄弟と呼ぶことを恥じないって書いてあるんです。長子なんです。そうなんだです。イエス様支配しても十字架を通して確立された形としての長子なんです。だから私はね弟なんです。私の兄貴はイエス様なんですよね。支配権を持っておられて、ね、そういうふうにね誇れる兄貴を持ったらすごいじゃないですか。私も弟いますけどね、あの誇れないと思いますね、多分ね、ちょっと危なっかしくてしょうがないみたいだね。だけど私はイエス・キリストが長子で、あらかじめ御子のね似姿になるようにと全てのことを働かせてね、益としてくださると。支配権もね、キリストの支配権、私たちも確立しているんですよね。でそういうところに行くのにはやっぱりこの創造から十字架を通して御国の完成というね、聖書全体のパノラマのようなメッセージね、これが神様愛するっていうこと、神様に信頼するっていうことが信仰そこに帰着するんです。だからね、いろんなことが起こっても何があってもね、私結局神様信頼する、愛するっていうことをね言っていくことがね帰着点なんですよ。ただここで注意しなきゃいけないことがあるんです。これは来週、ね、お話しします。つまり全体が分かっても森を見たわけじゃないっていうことをお分かりになるでしょうか。やっぱりこの全体を通して神への信頼に行かなければいけないんだけど、どうでしょうかね。先ほど合同教会の一人のメンバーがね、神様愛してくれてるんならね、なんで地震が起こったんでしょうか、僕は神様の愛が信頼できませんと言ったらですね、まず全体を見なさい、で信頼しなさいって、それは答えですよね。その方にそう言わないとね絶対に納得しないんですよ。でもね今そのことを言われるとねちょっと抵抗あるんですよね。先生ごまかしてるね、今私の質問に正直に答えてくださいと。でやっぱ正直に答えなきゃいけないんですよ。でも正直に答えるんだけれど、森を一生懸命探索してね、この森について説明、この木について説明してくださいって言った時にね、木を一生懸命説明を聞くとですね、ああこの木のもとにいたらね、この木はここに存在すること自体がねおかしなことだ、森の素晴らしさっていうか森の意味っていうのが分かんなくなっちゃう。毒キノコがあったら、毒キノコなんであるんでしょうかってね、やっぱりね森は全体素晴らしいって言ったらですね、どうでしょうかね、毒キノコは素晴らしくないんだからね。だから我々が ある問題をね、答えを求められている時のその問題とその位置づけ、あるいは一番究極の解決方法、それを知らないとね、実は信仰が本当の意味で確信に満ちたものにならないんです。で、今日は前半のまた前半だけしか、全体のまた一部しかお話してませんけどね、そういうことなんですね。もう少しそのことを続けて、このクラスではお話していきたいと思います。教育セミナーでお聞きになるよりは時間が少しかかりますし、深く話せることができると思いますので、楽しみにしてください。じゃあしばらく黙祷をしていただきたいと思います。